この26章にはウジヤ王の失敗のことが記されてあります。一節を見ると、父アマツヤの代わりに王としたとあるわけですけれども、アマツヤが葬られて、その後ウジヤが王として建てられたわけです。彼は4節を見ると、すべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。アマツヤは主の目にかなう、主が喜ばれることを行ったんですけれども、でも心の奥底からではなかったわけです。そしてまたウジヤもなんとそのアマツヤと同じような信仰の姿であった。五節のところに、神を認めることを教えたゼカリアが生きていた間、彼は神を求めた。ですから彼もまたこの人の影響を受けるというような、そういう弱さがあったわけです。ゼカリアは非常に優れた指導者であったわけです。そしてその影響によってウジヤ王は神を求める、神に祈るということをしたわけですけれども、しかしそのゼカリアが召されてからはそうでなくなってしまったということがこの後半に出てきているわけです。しかし主を求めていた間、神は彼を栄えるようにされた。その実際的なことは6節を見ると、ペリシテ人、異邦人たちの戦い、それに勝利を与えられたわけです。7節を見ると、神は彼を助けてという言葉が出てきます。そして8節の終わりには、その勢力がこの上なく強くなったからというようなことが出てきています。そしてまた彼はこの9節を見ると、城壁を強固にする、また10節にはもう農業も盛んにさせる、そしてまたこの強力な部隊が30万、13節に出てくるんですけれども、またいろんなこの武器をも作るというようなことを彼は進めていったわけです。15節の割には、こうして彼の名声は遠くにまで広まった、彼が驚くべき助けを得て強くなったからである。驚くべき助けとは何か、これはもう神の助けとしか言いようのないものであったわけです。ですから彼はもう明確に神様によって強められた人であった。ですからもし彼が生涯を通して主を求めて言っていたならば、彼はもっともっと力のあるものとなり、そしてまた神の栄光を表すことができたと思われるわけです。ところがこの後半16節に、しかしという言葉が出てきます。今までのこととは全く逆のことが出てくる。それは16節のところに、彼が強くなるとその心は高ぶり、ついに身に滅びを招いたとあるわけです。心が高ぶった、心の高ぶりっていうのは何かっていうと、自分を誇り、また神様を求めない、そのようになってしまうわけです。彼はゼカリアがいた時には主に祈り、主を求めていった。ところが彼が強くなっていった時には心が高ぶって、この主の信頼を裏切るということが出てくるわけです。そしてそれが最も顕著に現れたのは、この主の神殿に入って彼はなそうとしたことに表されているわけです。甲の壇の上で甲を炊こうとしたと16節の終わりにあるわけなんですけれども、しかしそれは実は18節を見ると、この祭司アザルヤが主に仕える80人の勇敢な祭司たちとともに前に立ちふさがったわけですけれども、甲を炊くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることですとあるわけです。ですから甲を炊くのは王の仕事ではなかったわけです。それはもう祭司たちがなすべきことであった。ですから彼は分をわきまえなかったわけです。彼は王としては非常に優れた人であったわけなんですけれども、心の高ぶりが自らの滅びを招くものとなってしまった。 まあ、19節を見ると彼の額にサラートが現れた、そして彼はこのサラートというその病に侵されて、そして21節を見るならばウジア王は死ぬ日までサラートに侵され、サラートに侵された者として隔離された家に住んだ。まあ、この病に侵されるとそれは汚れたものである、そして人々からは遠ざけられてしまうということになってしまうわけです。主が打たれた、もし彼が神様の前にへり下って、そしてまた祈り求めていくならば、おそらく彼は癒されて元に戻ったのではないだろうかと思われるわけですけれども、彼の心の高ぶり、それゆえに自ら滅びを招いてしまうということになってしまったわけです。私たちもこうしたことは気をつけなければならない。本当にこの神様が祝福されてなすことが豊かになっていくときに、私たち自身の心はどうなんだろうか、もっと本当に主の前にへり下って、そしてまた神をあがめ、また神様に感謝をする、あの信仰の祖先とも言うべきアブラハムは全能の神様の前に、あなたは主の前に歩んで全きものとなれというふうに言われたわけなんですけれども、その全きものというのは何かというと、主の前にへり下っていく、本当に神を求め、また神をあがめ、神を第一とする、そうした人が豊かに最後の最後までまた永遠に祝されたものとなるということです。私たちはこのことを心に留めて、また信仰に励まさせていただきたいと思います。